石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ、いつもと違う雰囲気です、石川さん。
そうですね、はい、なんか独特な緊張感があると言いますか、
はい、
なんかねこう大丈夫なんだろうかっていう、ね、ただならぬ不安の中お届けしているという感じでございますね。
はい、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでまいりたいと思いますけれども、はい、はい、今日はですねニコ生でこのスタジオの模様をお送りしておりますので、そちらでもぜひ皆さん臨場感を味わっていただきたいと思います。またニコ生については番組サイトやツイッターでご案内しておりますので、そちらをご覧ください。さて今週の特集ですが、
はい、まあ今週相次いで行われたドコモと au のまあ新製品発表会から、まあいろんな注目の新製品を紹介したいと思っております。で、まあ今回まあ発表されたものを実際にお借りしてスタジオに持ってきてますので、まあそれを触りながらいろいろと語れたらなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。今回ね非常にまあ2日続けて発表会もあったということで、若干私疲れてますけどもただ ね気合を入れてまあ紹介したいなと。今回まあ非常にその各社盛り上がってるといいますか、まあ、夏商戦に向けてまあいい商品を投入してきてるということもありますので、
はい、
ねユーザーからするとまあどれを買っていいのかなという非常に悩ましいところなのかなと思いますね。なんか松代さんパッと見てなんか気になったとこあったりしますか？
一番最初に目に入ったのはこの番組でも取り上げましたけど、はい、やはりギャラクシーですね。
そうですね、まあねギャラクシーすでにまあ発表もされ発売もされてますけども、はい、まあこうやって夏商戦ラインナップの中に入っても、まあ、かなり際立った存在になってるのかなというところもありますので、まあね実際どれぐらい売れるのかなというところも楽しみだったりするかなって感じですね。
はい、
はい、でまあこれから実際30分間いろいろと頑張っていきたいと思いますので、
はい、
10分間お付き合いよろしくお願いいたします。
全国の踏み切ってジャンプファンの皆様、長らくお待たせいたしました。好評いただいております踏み切ってジャンプ T シャツの2015年版がただいま発売中です。色はブラック、レッド、ネイビーの3色をご用意。定価は税込みで3000円です。ラジオ日経のネットショップサウンロードで販売中です。本日思い切って生放送実施中のラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
速報 au ドコモ2015夏秋新製品発表会。ゴールデンウィークも終わり、これからの夏商戦に備えて今週と来週は各キャリアの新製品新サービスの発表会が行われます。まず今日の番組では昨日の午後に行われたドコモと今日行われた au の発表会の模様と各社の新機種をご紹介したいと思います。石川さん、
はい、
ドコモと au 相当お互いを意識していたようなんですけれども。
そうですね、やはりまあ1日違いということもあり、まあ、先行のドコモと後行の au といった感じで、まあ、ドコモがどういったものを出してくるのかというところに対して、まあ、au も今日ですね、まあ、いろいろと対抗策を打ってきたのかなというところだと思います。で、まあ、特徴としてあるのはやはりまあガラホ、まあ、春商戦で出てきたガラホがドコモも投入するということもあって、ドコモが投入してきたガラホに対してまあ au の対抗策といったところもありますし、あとまあリアル展開といいますか、まあなかなかねスマートフォンで差別化しにくくなってきたというところもありますので、リアルの連携、例えばまあポイント連携ですとか、あとまあショップの連携というところでまあ差別化を図っていこうという感じですね。でまあどちらの発表会も若干端末はおざなりな発表といいますか、まあさらっと流された感じもあるので、まあここではねこと細かく端末紹介できたらなと思います。
はい、それではまず昨日行われましたドコモの新製品発表会、こちらの新サービスの発表会の様子なんですけれども、
はい、
ドコモ もどちらかというと新サービス紹介の色が濃かったということなんですが。
そうですね、まあ、かなり噂もあったんですけども、どうやら今回のドコモはサービス同士でいくらしいという感じになっていて、で、まあ、前日にメディアに対して、まあ、メールが来たんですけども、まあ、ローソンの社長を呼んで、はい、ゲストして呼んで、うん、まあ、ポイントの話をするということもあり、まあ、今回ね、ドコモで貯まったポイントが、まあ、いろんなところで使えるようになりますよ、でさらにはローソンに行ってポイントカードを提示すると 3% 安くなりますよとか 1% プラスになりますよといったこともありますので、まあね、なんと言いますか、 au ウォレット、去年 au ずっとやってますけど、まあそれの後追いと言いますかといった感じでこうね、対抗してきたのかなというところと思いますね。
はい、ドコモだけ関連でローソンでキノコそば、おにぎり、マフィンが出るということで、うん、石川さん。
そうですね、まあ、6月からあのコラボレーション商品として、はい、まあ、よくねドラマとかであったりしますけど、今回はローソンとドコモが組んで、まあね、キノコを使った、まあ、若干季節外れな感じもしますけども、
キノコ三昧ですね、
キノコ三昧の、まあ、おろしそばとおにぎりとマフィンを出すということで、おろしそばが6月2日から、はい、おにぎりとマフィンが6月9日からで、だいたい6月いっぱいで終わってしまうらしいので、
梅雨の時期のお供にという感じですね、うん、
これはねぜひね、あの探して買っていただけたらなと思います。
はい、
はい、
さあそれでは、はい、順にご紹介していきますか。
はい、
はい、まずはですね、交際認証アイリスパスポート搭載のスマートフォン、アローズ NX でございます。はい、本日は実機がスタジオにございます。はい、ます。
で、交際認証というのは、まあね、目の黒いところの模様を、まあ、カメラで撮影して、認証するというような仕組みになっています。で、今回その専用のカメラがついてるんですけども、はい、まあ、それに目線を合わせることによって、まあ、ロック解除できるですとか、さらには買い物するときの、まあね、パスワードを入力しなくていいという感じになっております。うん、で、まあ、実際にこれ試してみましたけど、本当にこう一瞬で、はい、こう開くというところなので、かなりねこれは使い勝手いいかなっていう感じだったりしますね。
あ、面白い取り組みですねこれは。
ね、あの富士通はまあね、いち早く指紋認証も採用したりですとか、うん、結構ね開発者が浮気がバレないように一生懸命作ってるっていう話があって、で要はそのね、指紋だとやっぱり旦那さんが寝てる間に奥さんがこうね指紋こすって開けちゃったりするじゃないですか。
怖いことですね、
うん、だけど交際認証だと寝てる間はまずこうね目を閉じてるのでロックが開かないということもあって、かなり期待の一台なのかなと思いますね。
あ、まあ、別にそのためにってわけじゃないんです
よね。まあね、もうセキュリティ高い端末だなというところですね。
はい、はい、受信時最大 225Mbps の高速通信サービスプレミアム 4G 対応はスマホは5機種です。先日番組でもご紹介いたしました、Galaxy S6H、 そして Galaxy S6、 先ほどのアローズ NX とアクオスゼータ、そして、Xperia Z4、こちらなどもございますけれども。
そうですね、まあ、この中で特に注目なのはやはり、アクオスゼータなのかなという感じです。はい、で、まあ、生体認証として、まあ、背面に、まあ、指紋センサーが入ったりもしますし、あと側面部分が光るようになってるんですね。例えば着信時とか、はい、まあ、いろんな、ね、通知とか入った時に光るようになってると、うん、で昔携帯の頃って背面が光る携帯ってすごい多くて、うん、ピカピカピカピカ光ったりしたんですよ。はい、でそれでね、やっぱり それが欲しくて買って売っている女性も多かったので、まあそういったニーズを取るということもあって、マークオスゼータは今回非常に光るものになっているのかなという感じだと思います。
でも横が光るとあれですよね、画面を下にしてても、
うん、
ね、見える角度によって見えますからね、はい、着信が。
で、まあ、番組でも一応、取り上げた、まあ、エモパーももちろん入ってますし、
はい、
まあね、楽しく使えるのかなという感じだと思いますね。
はい、はい、さあそしてお手軽コンパクトな機種としてはアクオスエバー、そしてエクスペリア A4 の2機種がございます。
そうですね、はい、まあ、アクオスエバーに関して言うと、まあ、これ非常に安く作れるモデルということもあって、今回シャープとしては作ってるという感じです。
はい、
で、まあね、2年前そのドコモでは2トップ戦略というのがあって、非常に、ね、お買い得でスマートフォンを変えたということがありますけども、まあ、今年はまあこういった安比較的安いモデルで、まあ、お買い得に機種変更できますよという感じになるのかなというところです。 で、まあ、実際スペック的にはそんなにハイスペックモデルとも比較して遜色なかったりもしますし、うんうん、まあ、一部ワンセグとかが入ってないとかっていうところもあったりするんですけど、まあ、満足度は高いモデルなのかなと思います。でエヴァなんですけど、この名前の理由として聞いたのが、はい、シャープってまあね、あの昔シャーペン作ってたメーカーだと思うんですけど、はい、あれが創業者が一番最初につけた名前がエヴァっていう名前なんですって。
で、あ、そうなんですか。
シャーペンで、あの時のシャーペンって非常に安くていいものだっていうことでエヴァっていう名前をつけたんですけど、うん、その時の思いをこの端末にも反映したという感じ。なんかね、創業者をリスペクトするとこのタイミングだとちょっとね、シャープ大丈夫なのかなという気もするんですが、非常にねいい端末なので、
はい、
これもねぜひとも注目していけたらなと思います。
はい、
はい、
そしてドコモ携帯、いわゆるガラホではアローズ携帯、そしてアクオス携帯、こちらがございますけれども、
はい、ついにドコモからも、まあ、ガラホが出てきたという感じでございます。はい、2機種登場しているという感じですね。でこちらが、富士通のアローズ携帯で、こちらがアクオス携帯という感じになっています。うん、で特徴としてあるのはやはりワンプッシュボタン、横にワンプッシュボタンがあることによって、まあ、自動的に開くと。
片手でも、
はいね、
はい、
昔パナソニックが一生懸命作ってましたけども、これをまあ持ってきたと。で今このワンプッシュボタン作るメーカーが少なくてなかなか大変だっていう話なんですけど、はい、まあ、なんとか今回ね製品化する上で、メーカーを探してきて作ったという話をしておりました。はい、でドコモのガラホに関して言うと 3G のみの通信、 LTE が使えないということもありますし、テザリングは使えないというところもあります。であとお財布携帯も非対応という感じになってます。あくまで本当にこうね、あのガラケーの通話とメールさえできればいいという人向けの端末なのかなという感じ。うん、ただね、料金プラン的には 3G 携帯と同じ料金プラン体系になっているので、まあね、安く持ちたいという人にとっては非常にいいのかなという感じですね。
シンプルでいいですね。
そうですね、まあ、おそらくね、はい、ドコモからガラケー待ってる人も多かった、ガラホ持って回ってる方多かったでしょうから、おそらくね、うん、一気にこうねユーザーが飛びつくのかなという感じだと思います。
はい、これに加えまして、ディズニーモバイルとタブレットがアクオスパッド、そしてエクスペリア Z4 タブレット以上の12機種だそうですね。
そうですね、はい、まあ、ディズニーモバイルに関して言うと今回 LG が作っているということもあり、物もよくできてますし、かなりそのディズニーの世界観が反映されていて、これはこれで女性受けがいいのかなという感じだと思いますね。はい、はい、でまあ、ドコモに関して言うと、まあそうですね、まあ、各メーカー主力端末が出てきているということもあるので、ね、非常にその点で言うと、まあ、かなりこう悩ましい選択肢なのかなというところだと思います。
はい、
なかなかね夏ってね携帯スマホ買い替えるタイミングがないかもしれないですけど、うん、まあ、本当に各社のフラグシップが揃っているので、まあ、本当に面白い選択肢になるのかなというところだと思います。
はい、さあ続いて au の発表会ですけれども、 CM タレントの展開の後新製品の紹介に入ったんですが、田中プロが一番最初に紹介したのがガラホアクオス系だったそうで。
そうですね、はい、やはりまあなかなかねスマートフォンで差別化ができない中、まあね KDDI としてもいち早くガラホを出すということもあり、新製品として発表したという感じです。
はい、
でまあね、初代のガラホが2月に発売だったので、まあ、ちょっと早すぎるかなという感じだったりもします。ただまあ今回ね、ボルテに対応してきてますし、で、まあ、非常にその通話の品質も上がっているというところもあり、まあ、魅力的なのかなという感じ。ドコモと違ってお財布携帯にも対応してますし、テザリングも使えると。でさらには 3G の料金、3G 携帯の料金プランとほぼ同じというところにもなっているというところも特徴だと思います。で、ドコモのガラホと au のガラホ料金体系比べると、はい、そのパケットの単価がちょっと違う風になっていて、うん、あの両社ともまあ4200円が上限なんですね。
はい、
でそこまで行くパケット量で計算すると、だいたいドコモの場合だと6メガ使うと上限の4200円にいっちゃうんですよ。うん、携帯の頃って、まあ、6メガでも結構余裕あったんですけど、はい、けどスマホになると写真1枚送ったら1メガぐらいいくし、 ね、LINE でなんかちょっとメールに、ね、LINE の画像を送ったりしたらまたそれでねかかったりするので、ちょっとねあんまり優しくないプランなのかなという感じです ね、
ですね。書き込みでも料金はいいと思ったっていう書き込み、うん、そうそうそう、料金はっていうふうに、ね、そうですね、言われちゃってます ね、
ね、その点では KDDI だと100何メガぐらい確か使えると思うので、まあ、本当にこうかなりの、ね、容量で4200円に到達するというところなのでいいのかなという感じですね。ね、なのでまあね、で残念ながらね、あのアプリは追加はできないですけども、ただ LINE は入っているので、うん、もう LINE を使いたいという人にとっては、はい、もうおすすめなのかなという感じだと思います。
はい、その他スマホは7機種ありますね。
はい、
はい、
そうですね、今回まあね au としては夏ということもあり、一つまあテーマを絞って紹介してましたけども、まあ、特にまあカメラ機能にテーマを絞ってまあ紹介しているというところがあります。
はい、まずはギャラクシー S6Edge。
はい、
はい、
でまあ当然ねこのギャラクシーに関して言うと、まあ、ドコモ版とまあ一緒ですけども、ただあ紹介の仕方としては、はい、まあねメインカメラもサブカメラも F1.9 で撮れると、明るく撮れるというような訴求の仕方をしています。なのでまあ実際ねこれギャラクシーのカメラ非常によくできていて、まあね、発表会、そのメーカーの発表会では iPhone とまあ対抗してね、はい、iPhone に比べても明るく撮れるというような言い方もしてますので、まあ、この辺でね結構カメラで使いたいと、カメラメインに使いたいという人からすると、まあ、ギャラクシー Edge おすすめなのかなと思いますね。
はい、はい、続いて Xperia Z4 ですけれども、
はい、まあ、Z4 もドコモと同じですけども、今回まあ Xperia の訴求のカメラとしてあるのが、はい、料理モードが採用されたというところがあります。
はい、
でまあ実際ね Xperia それこそまあいろんなライターさんがあの、ね、使って記事書いてたりもしたんですけども、まあ、Z3 とかの頃ね、
うん、
まあ飯がまずく撮れた写真がネットに上がってるという感じで、まあ相当ねあの批判もされてましたし、ソニーとしても、あの飯まず写真どうしたもんかなっていうのをね相当開発時は悩んでたみたいなので、まあ今回は満を持して飯うまモードといいますか、料理がうまく取れるようなモードを載せてきたという感じですね。はい、
まあ、重要ですよねそれね。
いや、やっぱり、まあ、自分のね、ツイッターとかフェイスブックとか振り返ってみると、まあ、なんだかんだ言ってご飯取ってるケース多いし、
う
ん、
多い
ね、やっぱり旅行行ったら料理取るしみたいな感じなので、
あのもちろんこちらの撮る側の技術もあるんですけど、うん、飯まずモードにされたんじゃ、
う
ん、私の写真が下手みたいに思われるじゃないですか。
そうそうそうそう、なんてこうねあの残念なご飯食べてるんだっていう感じもなるじゃないですか、
ね、そうそう、それは嫌だと思
って、ね、
はい、
なので、まあ、やっぱねご飯を美味しく取れたらいいなという感じだと思いますね。
はい、続いてアクオスセリアです。
はい、はい、アクオスセリア、はい、
こちらはシャープ。
そうですね、はい、シャープのシリーズになっていて、まあ、ハイスピードカメラで撮れて、まあ、スローが非常に、ね、スーパースロー映像が、まあ、ものすごいよく撮れるというような仕様になっております。ね、やっぱりそれこそ、ね、運動会とか、まあね、この先まあおそらく、ね、夏のレジャーとかあるかもしれませんけど、
はい、
まあ、そういった時にも、まあね、スーパースローで撮って楽しむというような使い方ができるのかなという感じだと思います、ね。まあ、シャープねあんまり決算の数字がよろしくなかったので、まあ、ここはねちょっとねこうガツンと売れて頑張ってほしいなという感じですね。
はい、はい、続きまして異彩ビビット、こちらですけれども、
はい、はい、まあね、海外では LG の G4 かなのベースのモデルになっていて、まあ、日本では異彩ビビという感じの名前で売られることになっております。はい、
うん、
で今回まあ特徴としてあるのが、まあ、F1.8、まあね、ギャラクシー 1.9 と言ってましたけど、まあ、さらに明るい 1.8 のカメラを使っているということもあり、相当暗闇でもちゃんと撮れるという感じになってます。まあ、カメラってねいろんなまあセンサーの大きさですとか、まあ、いろんな数値ありますけども、
はい、
まあ、F 値と呼ばれるまあ明るさに特化することによって、
うん、
まあ、本当に暗い場所、まあ、結構ねそれこそ普通のユーザーってまあ居酒屋さんで写真撮るとかカラオケボックスで写真撮るとかって暗いところで撮るケースが多いので、まあ、やはりねこういった暗いところで撮れるというところは重要なのかなと思います。 で、まあ、イサイの場合ですと、まあ、LG がディスプレイも作ってることもあり、まあ、ディスプレイも相当ビビットに撮れると、ビビットに見えるというところもあって、まあ、今回ね、イサイとしては頑張ってるのかなという感じだと思います。でね、まあね、革のモデルが出た方が良かったななんていうようなコメントもあったりしますけど、
そうですね、
ね、あの韓国では革で発売されたりもするようですけども、うん、日本では残念ながら革採用されなかったので普通の樹脂になってるというところですね。
そうなんですね、
はい
はい、ちなみに書き込みに新イサイ、こちらは照度センサーついていますかってあるんですけど、
照度センサー、
これはどんなものでしょう。
照度センサーはちょっと後で確認したいと思います。
はい、はい、すいません。さあ、そしてですね、ハイスペックスマホといえばということで HTC J バタフライ、
はい、
こちらも時期があります。
そうですね、まあね、バタフライは au オリジナルとして HTC 頑張ってましたけども、今回は本当にね、初代の HTC に近いような、まあね、色使い、まあ、デザイン性と
背面綺麗ですね。
うん、まあこれね、ロッソと呼ばれるような色使い、まあイタリアで赤ですけども、まあ本当にこうこだわって
車みたい、
うん、まさにそのね、車のボンネット的な、ね、うん、高級車の、まあね、有名なイタリアの高級車のみたいなかなというところだと思います。で、海外ですと、まあ、これ金属製だったりもするんですけど、まあ、日本の市場を考えて、まあ、こういった樹脂素材になっているというところです。で、まあ、メインカメラが20メガだし、インカメラも13メガということもあり、まあ、自分撮りも非常に綺麗に撮れるという感じですね。で、これ、まあ、専用のカバーがあって、こうブツブツがついてるカバーがあるんですけど、はい、それをやるとなんかその電光掲示板みたいにこうピカピカ光ったりとかして、面白いような仕様にもなってるので、まあ、それもそれでおすすめかなという感じですね。
はい、さあ、そして au といえば京セラ製、こちらがトルクなんですけれども、
はい
はい、発表会でもちょっと話題になりましたが、
そうですね、はい、トルク今回、まあ、かなりごつい仕様になってるのかなという感じ、うん、です。で、トルクね、あのかなり注目を浴びてますけども、今回の特徴としてあるのは海水に対応したと、はい、今までのまあ防水スマホって海水はダメですよというような言い方をしてましたけども、うんうん、今回はメーカー自身があの海水でも大丈夫だというふうに言っています。
はい、
で、まあ、メーカーとしてなぜ海水はダメかっていうふうに今まで言ってたかというと、うん、やはり金属部分がどうしても錆びちゃうんですって。なので、まあ、そういった錆びない工夫をしているということもありますし、あと、まあ、海水にはいろんな不純物も混じっているので、まあ、そういった不純物がこういった隙間の中に入らないようにいろいろと加工をしているという話をしていました。
はい、書き込みにはアマちゃんも使えるって書いてあります。
ねえ、まさに本当に海水潜ってね、あのいろんなウニとか写真も撮れるのかなという感じなので、
はい、
まあ、使用的には 1.5 メートルまでって非常に浅いところしか、
うん、浅瀬ですね、
無理って書いてあるんですけど、まあ頑張ればね、なんとか深いところまで行けるのかなという感じだと思いますね。
はい、
はい、
さあ、そして京セラからもう一機種、アルバーノです。
はい
はい、
で、まあ、アルバーノに関して言うと、まあ、もともと初心者向けということもあって、まあ、かなりデザイン性に振ってるという感じなのかなというところです。
はい、
まあ、あんまりカメラの訴求もそれてなかったりもするので、うん、まあ、これはこれで、まあね、あの初心者向けにおすすめなのかなという感じと思います。
はい、これに加えましてタブレットが Xperia Z4 タブレットとクアタブ、こちらがございます。
はい、そうですね、まあ、タブレットを今回、ね、au オリジナルモデルを投入してきたということです。で、クアタブに関しては京セラ初のタブレットということもあり、うん、まあ、比較的安くていいものが作れているのかなという感じかなというところですね。
はい、はい、その他 au ウォレットと au ショップのリアル販売のことをかなり時間をかけて説明していたようなんですけれども、
そうですね、まあ、今回 au の特徴としてあるのが、まあね、au ショップでそれこそ米、水、肉、魚といったものを売ろうというふうな話をしておりました。
はい、
やはりまあね、スマートフォン、なかなかスマートフォン向けサービスを提供してもね、ユーザーが使ってくれないっていうところもあったりしますし、でとは言いつつも、やはりまあそういったね、ネットショッピング使いたくても使えないっていう人がいっぱいいるわけですよ。 なのでまあそういった人向けに今ちょっとでもねその第一歩を歩んでもらうために au ショップに来てくれたらタブレットを一緒に使いながら、まあ、いろんなものが買えますよといったようなことができるという感じだと思います、はい、まあなんだかんだ言ってね au ショップって全国に2400店舗ぐらいありますし、まあね、うん、毎月毎月1000万人ぐらいの人がね訪れてるっていうのでまあねショップって非常にそのリアルの接点としてはいいのかなという感じです、うん、ただね、まあ、今回の説明であったのがそれこそねあの受付の順番待ちをしてる間に、まあ、商品を売るって言い方してましたけど、
はい、
ねそれこそスマホ壊れてねイライラしてる時にね順番待ちでさらにイライラしてね何で物を売りつけられなきゃいけないんだっていうところもあるの で、
そうです、ね、
まあねもうちょっとなんかやりようあんのかなっていう気がしますね。
うまいやり方でやらないとちょっとね
そうねだからその辺はいろいろとねあの対策も必要でしょうし、
はい、
ね、まあけどねうまくいけば面白い存在になるのかなという感じだと思いますね。
はい、さあというわけで au ドコモとご紹介してまいりましたけれども、
はい、
石川さんどうですかこの2社。
そうですね、はい、まあだから新製品は盛りだくさんあって非常に楽しかったのかなというところだと思います、うん、ただ一方でまあね携帯電話会社側があんまりこうね訴求をしにくいといいますか端末のアピールしにくくなったのかなというところはあると思います、
はい、
やはりねうちでねあのギャラクシー扱ってますって大々的にアピールしてもそれってね別のキャリアでもあるじゃんという感じなのでまあ ねその辺がねちょっと気になるところではあったりしますね。
はい、はい、というわけで駆け足でお送りしてまいりましたけれども以上速報 au ドコモ2015夏秋新製品発表会でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
はい、というわけでまあね、はい、本当にこう駆け足といいますかあっという間に紹介したなという感じでございます、
はい、
でまあね今週振り返ってみるとやはりねまあその新製品発表会もありましたけどももう一つ特徴としてあったのが、まあ、ソフトバンクが孫さんが後継者を指名したと、うん、ニケシさん外人の方を ね外国人を指名したというところもあって結構びっくりだったかなと。ソフトバンクってそれこそ、ね、あのアカデミアって言っていろんな、ね、こう血気盛んな若者を集めて自分の後継者を育てるって言ってたんですけど、うん、もうそうやって4年ぐらいやってたんですけど結局はあの、ね、あの外国の方を起用したというところもあり、
ね、
なんかねみんなずっこけたっていうそんな感じですね。
でも今後は気になりますね彼を起用してからの。
そうですね、だから彼にうまくバトンタッチできるのかというところもありますし、うん、まあね、また別の人が起用されるって可能性もゼロではないのかなと思いますね、
はい、さあ番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしております。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。はい、というわけで石川さん、
はい、
来週なんですけれど、
はい、来週なんですけどもまあね来週ソフトバンクとワイモバイルが、まあ、発表会をやるということもあるのでまあそれを振り返りたいなと思います、
はい、
孫さんはもううちは発表会やらないと言い切ったにもかかわらず新社長になっていきなりやるというところもありますのでじゃあどんな話をするのかと、やらないと言ってたのにねというところなので、まあ、ぜひともねいろいろと振り返ってみたいなと思います。
はい、というわけで来週も楽しみにしていただきたいんですがちょっと気になる書き込みあったんでご紹介したいんですけれどもだいぶ前なんですけれども多分ねトロクを紹介してる時のかな石川さんがあの海辺でそのレビュー記事を書いてくれないんでしょうかっていう
そうですねプールとか海とかぜひともね書ければ書きたい感じですね
、はい、私もそれ読みたいです、
は
い、
ぜひじゃあ夏場にやりたいと思います。はい、
はい、楽しみにしててください皆さん。はい、というわけでラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。わらぱー。